はい、長年寺テレフォン講話です。最近言わなくなりましたが、以前はよく色眼鏡をつけて物事を見るという言葉を使用しました。私たちの物事を見る目はなかなか真実を見通すことができない。むしろ先入観など自らが積み上げてきた既成概念によって物事を色分けしてしまい、正しい判断ができなくなってしまうことを色眼鏡をつけて物事を見ると言ったものであります。私たち人間は自分勝手に決めつけをし、人を裁いたり責めたりするのが大好きです。一歩下がって事実を見直すという作業を怠りがちです。光氏の母子殺人事件、差し戻し裁判で死刑が確定しました。先日この事件に関するドキュメンタリー番組が深夜に放送されました。この差し戻し審の弁護団、裁判の過程で事実認定を争ったり、口頭無形な被告の証言をさせたということで、認否認と非難されています。それはこの裁判に関する報道が過熱し、死刑廃止論者の弁護団が事実を捏造して死刑を回避させようと企んだと思われせられる状況をいつの間にか作ってしまったからです。しかし事実は私の想像と異なっていました。前の弁護団の作戦が被告にとって少しでも軽い判決になるように、検察の主張を十分な調査をすることもなく全面的に受け入れており、弁護士と本人との接触もほとんどなされてなかったのです。したがってこの差し戻し審が被告にとっては初めての事実上の弁護活動であったということでありました。母子殺人を犯したという事実、常人では考えにくい身勝手な主張、その事実を目の前にして犯罪に対する憤りと戸惑いを覚えます。しかし差し戻し審の弁護団の努力により、被告が心を開き反省の弁をしたためていたことに、わずかながらも光を見出すことができたと思います。私たちはマスコミが繰り返し流す情報の中で喜怒哀楽の感情が操作されてしまい、私にとって分かりやすい都合の良いシナリオを作り上げてしまっていることをつくづく感じます。仏教ではそのような人間の起こす感情を愚痴や無明という言葉で表現します。煩悩の一つの姿です。それが過剰なバッシングを生んだり、戦争を肯定する社会状況を作り上げてしまうことを歴史は証明しています。私たちがそれらの報道に毒されているとも言えますが、むしろ私たちが求めている情報、私たちが興味を示すこと、そこに報道自体がおもねって番組を作成している現実もあるのではないでしょうか。仏教の説く無明とはその本質を喀破しています。次の法話テープの交換は12月1日です。